皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。9月に入りました。しんどいですねなんか毎日がやっぱりね暑いなと思っておりまして、で、まあ、先週は台風がね来まして、少し気温が下がったんですけれども、なんかね少し気温が下がって気が抜けたのか、特に久留米の方は大して台風の被害もなくですね、過ぎたこともあって、なんかこのまた改めて戻ってきた暑さがしんどいなと思うわけです。今日も街道の方でもですね、いつもおられる方がちょっと体調不良でなんていうね、ご連絡いただいておりまして、お休みの方も幾人かあります。ね、どうぞ皆さん、疲れた時はゆっくりね、休める時には休んで、元気取り戻していただければなと願っております。さて、まあ、この9月に入りまして、私たち毎週礼拝続けていくんですけれども、この9月からの礼拝、7月まで読み続けておりましたマルコ福音書をまた戻ってですね、マルコ福音書の続きを読んでみようというふうに思っております。で、今日選びました聖書の箇所が、マルコ福音書の9章の42から50節。今、詩式の方に読んでいただきましたが、どうです？結構ヘビーなというかしんどい箇所でしょ？ね、もう一回ちょっとその箇所をね、読んでみたいと思うんですね。42節から、私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるならば切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方が良い。地獄では蛆が尽きることも火が消えることもない。ちょっとここまでで止めようと思うんですが、もうなんか結構グロテスクなと言いますかね、結構激しい言葉じゃないですか。私たちね、この言葉を読みながらね、うわなんか重たいわ嫌だわってね、せっかく聖書を読むんだったらもっとなんか心がホッとするような箇所を読みたいと思うのが本音ですけれども、でもまあ続きだから今日この箇所は選んだわけですね。これ私たちが読んでもちょっとギョッとする箇所ですが、実はイエス様の時代のユダヤ人たちが読みますと、もっとひどくギョッとしたそういう箇所になります。と言いますのは、42節 で、イエス様を信じる者をつまずかせるならば、石臼を首にかけられて海に投げ込まれて死んだ方がいいみたいなことをはるかに良いとまで書いてるでしょ。でね、これユダヤ人の人たちは基本的に海っていうのが未知の世界なんです。考えてみると、思い返してみますと、聖書の中で魚って話がほとんど出てこないじゃないですか。聖書の中で海に関する話、魚に関する話って何を思い出しますって言ったら、旧約聖書のヨナ書、ヨナが神様からね、ニネベに行けって言われて嫌だって言って逃げ出して、で船に乗って行ってる時に大嵐にあって、でくじ引いたらヨナが悪いということが分かって、海の中にボーンって投げ込まれまして、で大きな魚が来てガブッと飲んだっていう話がありますけれど、あの話も大きな魚が飲んだだけであって、何の魚が飲んだみたいな話は一切書かれてないわけですよ。で、なんでかって言ったらね、ユダヤ人にとって海っていうのは未知なんです。わけのわからない世界なんです。あんなね、なんかだだっぴろい水の中からなんかでっけえ魚がブワーとかって出てくるなんていうのが、ユダヤ人から言ったら恐怖でしてね。だから、聖書の中には魚の話、魚の種類の話、名前なんてほとんど出てこないんですよ。だから、海に投げ込まれて溺死するっていうのはユダヤ人から言ったらば、本当に悲惨で無残な死だったんです。絶対にそんな死に方だけはしたくないっていう、そういう死に方が溺死なんですよ。で、それをあえてイエス様言ってるっていうのは、かなり厳しくてグロテスクな言い方、極端な表現をしながら、聞いている聴衆をドキッとさせるようなことを言ったっていうのがこの箇所なんです。私たちもしんどいけれども、ユダヤ人もっとしんどかった。 じゃあそこで私は疑問が出てくる。イエス様、なんでこんな極端な言い方をするのかなって。なんでこんなに、うわーってこうちょっと引いてしまうような言い方をするんだろうか。もうあれやこれやね、理由を並べません。ただただ一つだけ説明をしますと、これイエス様の発言の背後にはね、私が専攻にしました新約聖書学っていう分野でよく言われるんですが、イエス様の発言の背後には、ものすごく差し迫った神の国の完成、終末が来るっていう理解があったっていうふうに言われています。ちょっと説明しますね。私たち現代人が神様の国が来るって言われましたら、いつ来るって具体的に考えてます？神の国は来るよって言われたら、なんかようわからんけど、まあ、時間で言うならば10年後、20年後、数百年後、千年後とかって、よくわかんない。神の国が来るよって言われても、まだまだ先の話であって、別に今の私には関係ないぐらいに、神の国って言われてもピンとこんわけです、私たちは。でも、イエス様の感覚では、神の国が来るぞって言ったら、今日かもしれない。明日かもしれない。いや、もしかすると、あのさーって人に話しかけたこの瞬間にゴラって神の国が来るかもしれないぐらいに差し迫った感覚でイエス様はいたって言うんです。だから差し迫った感覚の中でイエス様がこの発言をしてるっていうのはね、神の国が到来する救われるための時間、もう猶予がないぞっていう、そんな感覚でイエス様今日この言葉を語ってる。一刻も早く信じて救われないと、もしかしたらあなたは滅びるかもしれないぞぐらいの感覚でイエス様は今日この言葉を語ってるっていう説明がつくんです。その説明によって少しだけ理解ができた。イエス様の表現は極端だ。しかし、イエス様は聞いている人々に対して、時を無駄にするな。一刻も早く救われなさいって。救われてほしいっていう、そんな思いで、イエス様はこういう激しい言葉を語っている。それが聖書を読みながら見えてくる事柄なんですね。まあこれは古代人であるイエス様と現代人である私たちとのこの感覚の違いっていうのがあって、まあ捉え方ね、変わってくるかとは思うんですが、でも悩んだんですよ、先週。この箇所から何をお話ししようって。でもね、この箇所をずっと何度も何度も繰り返して読みながら、ある一つのことを思った。それはね、私たちは今というこの時間をどんな風に受け止めて、どんな風に過ごしているかなっていうこと。イエス様は次の瞬間神の国が来るかもしれない。もう次の瞬間に私たちの人生がね、私たちの生きてる人生がピタッてそこで終わるかもしれない。そうなったとしてもお前は悔いなく生きてると言えるのかって、そんな感覚でイエス様はいる。私たち問われたような気がするんです。私たちは今、もし次の瞬間、この世での命が終わったとしても、悔いなく生きてるって言えるんだろうか？私たちは本当に今、誠実にまっすぐに生きているかって、何かそんなことを今朝の箇所に問われるような気がしたんです。先週私二つ、まあ、このお話にね、お話の準備しながら二つ思い起こした体験があった。一つは、先週の日曜日、皆さんと共に礼拝を行いましてね、で、その後愛参会した。まあ、変わり種そうめんみんなでわー食べてお腹いっぱい会いながら帰ってね、で、その皆さんわーって帰られた後に、幾人か残った方がいて、私そのうちのお一人とちょっと話をしてたんです。もちろんこのインターネットで配信しますからお名前とはもちろんこの場であげませんけれどもね。で、その方とお話をする中で、まあ、子育ての話になったんですね。もう教会の方々大体誰かわかるでしょうが、でも子育ての話になった。で、その方は、来年には子供たちが二人ともね、高校生になるって。で、下の子が、まあ仮に大学を卒業すると考えても、今度高校生になるから、高校時代3年間と大学が4年生だったら7年間でしょ？で、7年したら、まあ、もし、単純計算ですけれどもね、7年したら、その子が、社会人として働き出すかもしれないって。 そしたら自分の子育ての残りの時間はあと7年かもしれないって。もうね、終わりが見えてきよっちゃんって言われたんですよ。でね、それを聞きながらね、あ、本当だって思った。我が家3人息子がおりましてね、今年の春に長男が中学1年生になりました。彼が大学に入るときに、地元からですね、我が家から通える学校に行くのか、それとももしかしたら親元離れるかもしれないって、親元離れるかもって考えたら、一緒の家で生活をできるのはもしかしたらあと5年ちょいかもしれないなと思うんですよ。まあ、三男に至ってはあと14年あるからまだまだなんですけれど、でもね、そうやって見ていくと、ずっと一緒だなっていうことは思えないんだなって思ったんです。時間っていうのには限りがあるんだっていうことを先週考えさせられた。これ一つの経験でした。もう一つの経験はね、先週月曜日から我が家のその長男次男がですね、中学校小学校の2学期が始まったんです。まあ台風が来て夏休み延長戦になりましてね、あげくその久留米では大した被害がなかったから、すごく安心だったんですが、ただ逆にですよ、我が家は夏休み延長戦、家の中では外に行かすこともできず、子供たちが3人うわードタバタってやってるから家庭内台風みたいなのが発生してたんですけれども、まあでもとにかく先週から2学期が始まった。で、2学期が始まりましてね。で、ふと思い返した。この夏、できる限り子供たちと一緒に遊ぶ時間を作ろうと思ってた。でも夏休みが終わって思い返したのは、この夏休み中何度子供たちからね、お父さんプールに連れてってとか、花火がしたいとかね、出かけたいって言われてきたかな。で、そのたんびに私はね、ごめん、今は忙しい、今度ね、とか、いつかねって言ってきた。でも、もちろん私の言い分としては、仕事が忙しくて手が開かないから、まあ待っててねっていう、そういう意味なんだけど、今度ね、いつかねっていう、その約束を守ったかって言ったら、守れなかったことの方が多かったと思うんですよ。今日のお話のタイトルはね、いつかっていつってしましたがね、私は子供にいつかねって言った、そのいつかっていうのは私はどんなふうに捉えていたかなって。私が考えたいつかっていうのは多分もうちょっと説明をするならば、状況が変化したらねって意味だったと思うんですよ。仕事が終わったらね、休みに入ったらばね、時間が取れたならばねって。だけど、仕事は次から次に尽きることなく生じてくるし、休みは取れん。もう最近ね、まあ、仕事のしすぎというか、まあ、ずっと机に座り込んでパソコン仕事ばっかしよう、姿勢が悪い中でするからなんですけどもね、座骨神経痛気味でですね、朝起きてからもうね、右足の方が痛うてならんわけですよ。でね、そうなっていきますと、ますます遊びに行くためのいつかっていつなんだろうってね。子育ての時間はね、もしかしたらそう長くないのかもしれないっていうことを、そして私たちはいつかっていう言葉で、なんか今目の前の出来事をこう先延ばしにしてきたかもしれないって、そんなことを先週考えさせられたんですよ。もしかしたら私たちは神様に対しても同じようにいつかねって考えていないだろうか。神様に応答しようって思いながら、神様を信じようって思いながら、いつか決断しよう、いつか信じようって、ずるずる先延ばしにしている、そんな私たちではなかっただろうか。いつかっていつなの？問われたら、状況が変われば、でも、その状況がどう変われば、あなたは一歩踏み出すの？って。さっきの子育ての話じゃないんですが、時間は永遠じゃないんだ。ずるずる先延ばしにしてるっていうのはね、私に残されている時間が少しずつ削られていくっていうことなんだっていうことに気がついたんですよ。私たちの時間には限りがあるんだよ。しかし私たちは今神様と向き合おうっていう時に、いつかね、そのうちねって、そうやって神様からいただいている祝福の時間をちょっとずつちょっとずつ減らしながら生きているのかもしれない。そんなことを考えさせられたんです。メリットだデメリットだっていう言い方は私は好きじゃないんですが、 かね。でも、信じるっていうことはデメリットもありますね、みたいに言われる方がありますよ。ね、信じることでね、まあ、教会になることで奉仕が入るだの、献金が出せないかんだのね、そういうデメリットって言われる方があるかもしれん。でも、それ私に言わせるとデメリットとは思えんのです。そのことが決定的なことじゃないと思うんです。奉仕をするって、それは神様と向き合っててね、神様に対してお答えしようってする、そういう行動ですよ。献金もそうだけど。私たち、自分にとって大事な方には一生懸命をね、何かしてあげたいと思うじゃないですか。奉仕をすること、献金をすること、そのことがもしデメリットだって思うならば、それはちょっと違うんだと思う。むしろね、私が信じないことのデメリットの方が多いかもよって言いたいんです。私たち信仰者は神様を信じている。神様を信じることによって人生の中で生じてくる様々な困難がある、課題がある、孤独に打ちひしがれる時がある。しかしその時にも私たちは大丈夫、神様がおるけんねって言えるんですよ。自分たちの限界に直面したその時にも、なおその先に希望の神様がおられる、イエス様が伴っててくださるって、そう思うから、私たちは生きるっていうことにいつでも前向いて向き合えるんですよ。信じないことのデメリットって、尽きぬ希望を持てないっていうことなのかなって。神様と向き合うっていうことは私たちの中に勇気を湧き起こらせるでしょ？人生を生きる意味を本当に前向きに模索させてくれる。ああ、神様がいるんだっていうことが安心を与えてくれる、喜びを与えてくれる、尽きぬことのない希望をいただける。それは私たちの人生の大きなメリットじゃない。先日ね、インターネットで興味深い記事を読んだんです。死を前にしたとき、人が感じる後悔は何かっていうことをずっと列挙しておられた。読んでてなるほどなと思った。こんなね、まあ、いくつもありました。少しご紹介します。健康を意識すればよかった。人と比べなければよかった。他人の目を気にしすぎなければよかった。リスクを恐れず挑戦すればよかった。家族や友人との時間を大切にすればよかった。仕事ばかりしなければよかった。自分に正直に生きればよかった。笑ってしまうほど無邪気に人生を送りたかった。本当の幸せに気づいておきたかった。信仰も同じなんだと思う。もっと早く神様を信じればよかった。神様を信じるからこそ得られる人生の意味を、喜びを、希望をちゃんと味わいたかったって、きっとそう思う方も多かろうと思うんですよ。私たちに与えられている時はね、永遠ではない。限りはある。しかし、その限りある時間をいかに生きるかっていうことは私たちに選択が与えられているんです。中世の修道士たちは自分たちの机の上に骸骨を置いてメメントモリって互いに呼び交わしたんだそうです。メメントモリ、死を覚えよっていう言葉。彼らはそうやって自分たちの人生には必ずいつか死が訪れる。それは避けない事実である。だからこそ、その死までの間にいかに生きるかっていうことを彼らはすごく大事に考えた。それがメメントモリだった。イエス様は今私たちに対して言ってるんじゃないのか。あなたはどう生きてるか。いつかね、そうやって先延ばしにしているのはもったいないぞって。事実、イエス様は今日の箇所49から50節において塩の話をしています。人は皆火で塩味をつけられる。塩は良いものである。イエス様、塩の話をする。この塩っていうのはね、どういう意味があるかって言ったら、これ防腐剤なんです。腐らせないための塩なんです。なかなか秀逸な例えだなと思うんですよ。人生を腐らせないために塩がいるよ。人生を無駄にしないために防腐剤がいるよってイエス様は言うんですよ。じゃあ、人生を腐らせないための防腐剤って何か？イエス様が言った塩って何か、 今朝の箇所の中で私は2つの主を見出すんです。一つは42から48節の中でイエス様繰り返し繰り返し言われていた。神様から目を背けちゃいけないよっていうこと。神様からもし私たちの目が背けられてしまうならば、私たちを背けさせているものを切り捨ててしまえ。自分の手が、自分の足が、自分の目が神様から目を背けさせるならば、それを捨ててしまえって激しい言葉です。激しい言葉なんだけれど、しかし、神なき人生は私たちの人生を腐らせるんだよって、イエス様は言うんです。これ一つ目の塩。同時に二つ目の塩は何か、それは50節の最後に書かれているでしょ？互いに平和に過ごしなさい。先週まで平和を覚える月間でいろいろとね、聖書からお話をしてきました。人間はすぐにね、自分の意見と合わないものを敵だって騒ぎ、敵とか味方とかそんなところでものを見ようとする。神様は私たちに命を与え、共に生きるものとしてくださった。長所短所があって、私の短所を別の人の長所で補ってもらいながら生きたらいい。別の人の短所を私の長所で補って一緒に協力しながら生きたらいい。互いに生きていきゃいいんですよ。なのに、そこに争いを生み出してぶつかり合って。でもイエス様おっしゃるんだ。互いに平和に過ごしなさいって。イエス様が今日の箇所において示している二つの主を、神様にしっかり向き合いなさいということ、そして互いに平和に過ごしなさいということ、それは今朝の招きの言葉、マタイによる福音書22章37から39で、イエス様が最も重要な掟として語った二つのこととまるで一緒でしょ？イエス様が言われた二つの大事な掟、一つ目は何だったか？全身全霊で神様を愛せっていうことだ。二つ目は、隣人を自分のように愛せだ。神様としっかり向き合って生きていきなさい。愛して、神を愛していきなさいということ。隣人を自分のように愛する。互いに平和に過ごしていくということ。イエス様が私たちに言われてる、人生を腐らせちゃいかん、塩が大事だよって、それは、イエス様が語った二つの最も重要な掟と一緒なんだ。イエス様はそうやって私たちに、あなたの命の時間を大切に、神様と向き合って本当に生きる意味も喜びも希望もいただいて生きていけって、そう促される。いつかではなく、今なんだよ。そうやってイエス様は私たちに促しているんだって、そう思うんです。今朝私たちは、正直ね、今日のマルコ福音書9章の42から50節、最初に読んだ時には、うわ、しんどいわ、と思った。こんな厳しい言われ方をせなならんのかと思った。でも私たちはその言葉と向き合いながら、イエス様が本当に切実に今をいかに生きるのかって問うてくれた。そう読んだ。私たちは自分たちを振り返りたいんだ。神様と向き合って互いに生きていく。そんな大事なことをイエス様は私たちにまた教えてくれている。イエス様が激しい言葉を語るほどに、切実に私たちに信じなさい、向き合いなさいって呼びかけてくれている。それが今日の箇所だって思わされるんです。イエス様を信じるっていうのはね、きっと頭で理解をするよりもね、実際信じてみらないはようわからんことなんだと思うんです。でもね、飛び込んだらいい。信じてみたらいい。私がね、お世話になりましたある先輩の牧師がね、結構面白いな、大胆だなと思ったけども、信じてみたらいいんだよ。信じてこれは違うと思ったらそこでやめたらいいんだからって。でもね、信じて飛び込んでみてね、絶対後悔しないって私は人生かけて言えるよって言ったんですね。本当だなって思う。信じてみたらいいんだ。触れてみたらいいんだ。今日お話の終わりにね、クリスチャンの詩人であります水野源三さんという方のね、キリストの愛に触れてみよっていう詩をご紹介してお話を締めくくろうと思う。キリストの愛に触れてみよっていう詩です。こういう詩です。 幾度も聞いても読んでも、キリストの愛の尊さは触れなければわからないから。キリストの愛に触れてみよ。キリストの愛に触れてみよ。幾度も思い考えても、キリストの愛の確かさは触れなければわからないから。キリストの愛に触れてみよ。キリストの愛に触れてみよ。涙を流して感動しても、キリストの愛の嬉しさは触れなければわからないから。キリストの愛に触れてみよ。キリストの愛に触れてみよ。触れなければわからない。でもね、触れたらわかるんだよ。信仰の素晴らしさ、確かさは。イエス様が私たちに促してる。いつかじゃないよ。今ですよって。そのことを今日分かち合いました。どうぞ今私たち一人一人、イエス様のその呼びかけと真摯に向き合えたらなと願っています。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはマルコ福音書、イエス様のちょっと厳しい言葉を読んできました。最初この言葉を読んだとき、ここから何を分かち合えるのかな、何をイエス様伝えようとなさっているのかなと迷いました。でも、その御言葉に触れていく中で、私たちはイエス様から本当に誠実に真摯に、いつかと言って、神様の祝福の招きを先延ばしにしちゃならんと促されました。イエス様は今私たちを救おうと願っておられる。私たちを祝福し、人生をきらびやかに本当にあなたを信じるがゆえの希望に満たそうとしてくださっているということを私たちは知らされました。あなたを信じることにためらうから、あなたの愛に触れることを先延ばしにしていたから、私たちはためらいを増大させていたかもしれません。でも、あなたの愛に触れてみなければ、その祝福はわからない。だから神様、私たち、あなたを信じて、えいって一歩踏み出していける、そんな信仰を与えてください。今私たちの周囲には、あなたを知らぬがゆえに、どこか不安を抱え、先の展望が見出せず、孤独を感じている方があるかもしれないと思います。でも神様、どうぞ私たちを通してその方々に、信じることの幸いを、あなたと向き合う人生の喜びを味わわせてくださいますように、伝えさせてくださいますように、どうぞ、一刻も早く、一人でも多く、あなたを信じる人が起こされてまいりますように、今日この礼拝共に集えたことを感謝し、新たな一週、あなたの導きに期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。